41章。それから2年後、ファラオは夢を見た。すると彼はナイル川のほとりに立っていた。するとナイル川からツヤツヤした肉付きの良い雌牛が7頭上がってきて、足の中で草を這んだ。するとまたその後を追って、醜く痩せ細った別の雌牛が7頭ナイル川から上がってきて、その川岸にいた雌牛のそばに立った。そして、醜く痩せ細った雌牛が、つやつやしたよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くしてしまった。その時、ファラオは目が覚めた。彼はまた眠り、再び夢を見た。見ると、一本の茎に、よく実った7つの良い穂が出てきた。するとその後を追って、しなびた東風に焼けた7つの穂が出てきた。そしてしなびた穂がよく実った7つの穂を飲み込んでしまった。その時ファラオは目が覚めた。それは夢だった。朝になってファラオは心が騒ぎ、人を使わしてエジプトのすべての呪法師とすべての知恵のある者たちを呼び寄せた。ファラオは彼らに夢のことを話したが、解き明かすことのできる者はいなかった。その時、検釈官長がファラオに告げた。私は今日、私の過ちを申し上げなければなりません。かつて、ファラオがシモベラに対して怒って、私と料理官長を侍従長の家に拘留されました。私と彼は同じ夜に夢を見ました。それぞれ意味のある夢でした。そこには私たちと一緒に侍従長のしもべでヘブル人の若者がいました。私たちが彼に話しましたところ、彼は私たちの夢を解き明かしてくれました。それぞれの夢に応じて解き明かしてくれたのです。そして彼が私たちに解き明かした通りになり、ファラオは私を元の地位に戻され、料理官長は木に吊るされました。ファラオは人を使わしてヨセフを呼び寄せた。人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。ヨセフは髭を剃り、着替えをしてファラオの前に出た。ファラオはヨセフに言った。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。お前は夢を聞いて、それを解き明かすと聞いたのだが。ヨセフはファラオに答えた。私ではありません。神がファラオの繁栄を知らせてくださるのです。それでファラオはヨセフに話した。夢の中で見ると私はナイル川の岸に立っていた。するとナイル川から肉付きの良いツヤツヤした雌牛が7頭上がってきて、足の中で草を這んでいた。するとその後を追って弱々しい、とても醜く痩せ細った別の雌牛が7頭上がってきた。私はこのように醜い牛をエジプト全土でまだ見たことがない。そしてこの痩せた醜い雌牛が先の肥えた7頭の雌牛を食い尽くしてしまった。ところが彼らを腹に入れても腹に入ったのがわからないほど、その姿は初めと同じように醜かった。その時私は目が覚めた。また夢の中で私は見た。見ると一本の茎によく実った7つの穂が出てきた。するとその後を追って貧弱でしなびた東風に焼けた7つの穂が出てきた。そしてそのしなびた穂があの7つの良い穂を飲み込んでしまった。そこで私は呪法師たちに話したが、誰も私に説明できる者はいなかった。 ヨセフはファラオに言った。ファラオの夢は一つです。神がなさろうとしていることをファラオにお告げになったのです。七頭の立派な雌牛は七年のことで、七つの立派な穂も七年のことです。それは一つの夢なのです。その後から上がってきた七頭の痩せた醜い雌牛は七年のことで、痩せ細り東風に焼けた七つの穂も同様です。それは飢饉の七年です。これは私がファラオに申し上げた通り、神がなさろうとしていることをファラオに示されたのです。今すぐエジプト全土に7年間の大豊作が訪れようとしています。その後7年間の飢饉が起こり、エジプトの地で豊作のことはすべて忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は後に来る飢饉のため、後もわからなくなります。その飢饉が非常に激しいからです。夢が二度ファラオに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。ですから、今ファラオは、さとくて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの地の上に置かれますように。ファラオは国中に監督官を任命するよう行動を起こされますように、豊作の7年間にエジプトの地の収穫の5分の1を徴収なさるためです。彼らに、これからの豊作の年のあらゆる食料をすべて集めさせ、ファラオの権威のもとに、まちまちに穀物を蓄えさせるのです。彼らは保管し、その食料はエジプトの地に起こる7年の飢饉のために、国の蓄えとなります。そうすれば、この地は飢饉で滅びることがないでしょう。このことはファラオとすべての家臣たちの心にかなった。そこでファラオは家臣たちに言った。神の霊が宿っているこのような人が他に見つかるだろうか。ファラオはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをお前に知らされたからには、お前のように悟くて知恵のある者は他にはいない。お前が私の家を治めるがよい。私の民は皆お前の命令に従うだろう。私が勝っているのは多いだけだ。ファラオはさらにヨセフに言った。さあ、私はお前にエジプト全土を支配させよう。そこで、ファラオは自分の指輪を指から外してヨセフの指にはめ、天布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。そして自分の第二の車に彼を乗せた。人々は彼の前で、ひざまずけと叫んだ。こうしてファラオは彼にエジプト全土を支配させた。ファラオはヨセフに言った。私はファラオだ。しかしお前の許しなくしてはエジプトの国中で誰も何もすることができない。ファラオはヨセフにツァフェナテ・パネアハという名を与え、王の妻子ポテフェラの娘アセナテを彼の妻として与えた。こうしてヨセフはエジプトの地を監督するようになった。エジプトの王ファラオに仕えるようになった時、ヨセフは30歳であった。ヨセフはファラオの元から出発してエジプト全土を巡った。さて、豊作の7年間に地は豊かに実らせた。ヨセフはエジプトの地で採れた7年間の食料をことごとく集め、その食料をまちまちに蓄えた。町の周囲にある畑の食料をそれぞれの町の中に蓄えたのである。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったので、ついに測るのをやめた。飢饉の年が来る前に、ヨセフに二人の子が生まれた。王の妻子ポテフェラの娘 アセナテが産んだ子である。ヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私のすべての労苦と私の父の家のすべてのことを忘れさせてくださったからである。また二番目の子をエフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとしてくださったからである。エジプトの地での豊作の七年が終わると、ヨセフが言った通り七年の飢饉が始まった。その飢饉はすべての国々に臨んだが、エジプト全土には食物があった。やがてエジプト全土が飢えると、その民はファラオに食物を求めて叫んだ。ファラオは全エジプトに言った。ヨセフのもとに行き、ヨセフの言う通りにせよ。飢饉は地の全面に及んだ。ヨセフはすべての穀物蔵を開けてエジプト人に売った。その飢饉はエジプトの地でもひどくなった。全地は穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来た。その飢饉が全地で厳しかったからである。